こんにちは。第75回ゴリゴキャストの時間です。今日は台南の会社サイコップに行ってきたっていう話をします。
サイコップって何の会社ですか？
カバン作ってたり、最近はちょっと前にはドライバーみたいなやつ工具とかを作ってる会社で、元々がカバンを大好きで、結構いろんなカバンとかを探してたりしてて、キックスターターでたまたま見つけたカバンが、あ、これいいじゃんっていうのでブログで紹介したりしたら、なんか本当24時間どころか数時間後ぐらいに速攻でその作ってる会社の人から連絡が来て、なんか紹介してくれてありがとう、めっちゃ嬉しいよみたいなのをへったくそな日本語で届いてて、
うん、
その会社っていうのがそのサイコップっていうところで、割となんかサンプルみたいなの送ってくれたり、新しいの出たぞとかいろいろまめに連絡をしてくれたりしてて、確かね、その俺たち2年前ぐらいに台湾行ってたんだけどさ、その帰ってきたタイミングぐらいにちょうど連絡をもらったんかな、そういう。で、あ、ちょうど台湾行ったばっかりでなんかこう親近感あるねっていうふうに思っていて、今回そこは台南にある会社だったんだよね。
たまたま。
たまたま。で、さらに今回は神がかったたまたまっていうのが重なっていて、俺たちが台湾に今から行くぞっていう日の朝目が覚めたら、その台湾のサイコップの人からメールが来てて、なんか新しい商品出るんだけど試してみないか、興味あるかっていう感じの連絡が来て、あれ、これはもうなんか神のお告げなんじゃないかっていう。
あ、こっちから連絡したんじゃなくて、たまたま向こうから。
本当にその日のね、なんか夜中の3時とかそんな時間に来てたみたいで、記録を見ると。で、ちょうどそのタイム、俺今から台湾に行って、8月何日ぐらいから台南行くんだけど会ってくれないみたいに連絡をしたら、いいよっていうので、どういう風にするかっていうので、どこで会おうかとか言って、なんか会社とか行ってもいいのって言ったら、なんかじゃ あの家の前まで、家っていうか滞在先まで迎えに行くわって言ってくれて、
しかもたまたま台湾にそのサイコップのカバン持ってきてたよな。
そうそうそう、本当にそれは偶然。前日ちゃんとパッキングしてサイコップ、あのね、以前にブログでね、なんかこのカバン微妙かもって言ったカバンなんだけど、旅行として持っていくには今回はすごくちょうどよくって、
うん、2人どのカバンを持っていくかっていうので、
多分パッキングしながら、それで総合時間6時間ぐらい費やしとったよね。
最初はあの、なんだったってキャビンゼロ
っていう超巨大旅行カバン、機内持ち込みぴったりサイズのカバンっていうのを持っていく予定だったんだけど、なんか親子3人2週間旅行で荷物を減らしまくるのを頑張ったら、なんかバックパック2つでかいのもいらんわっていうので、
1個はピークデザインのエブリデイ
バックパック、
バックパックの15リットルぐらいだったっけ、うん、を一つと、でもう一個を、当初はキャビンゼロの大きいやつ、
その機内持ち込みギリギリバッグにしようとしたんだけど、なんか余っちゃって、むしろ余るならこんなでかくなくていいわっていうので、いろいろ探して出てきて、一番良さそうだったのがそのサイコップのカバン。あ、これはもうお告げだなっていうのでね、で行く時にも今から台湾行くよって言ってサイコップのカバンの写真撮って、あ、向こうも喜んでくれて、で実際に会ってきたのが2日前。結構ね、緊張してさ、
うん、
当たり前っていうか、あの、今までそういう旅行先っていうか、どっか行って誰かに会うぐらいのことはさ、やったことあるんだけどさ、アメリカに行った時にもそのエバーノートの本社の人に連絡をして、なんか会って話をしたりとかはあったんだけど、もともと面識があったりとかさ、日本人にしか会ったことないんだよね。で、今回のそのクニさんっていう人は台湾人で、あれ、俺これ英語で向こう行って話して、会って話して、こうそもそも会話が成立するんだろうかっていう悩みもあったり。
え、何語で喋ったの？中国語じゃないの？
あ、それがね、あの、 今着いたよって言ってくれて車で迎えに来てくれたんだけどさ、車に乗った瞬間さ、たどたどしいんだけど日本語で話しかけられて、
あ、日本語喋れるんや。
うん、なんか勉強したっつってね。その人めっちゃすごくって、中国語はまあネイティブだからできるでしょ、英語も少なくとも俺よりははるかにできるし、で日本語もなんて言うんだろう、細かいことを言えばこう、まあ無難点はありまくって最終的には英語でやり取りしてたんだけど、もう普通に意思疎通は十分にできるっていうレベルだったし、さらにね、なんかそれだけじゃなくてドイツ語も使えるみたいなことを言ってて、
へ
ー、結構マルチで、最初はさその日本語で話してたんだけど、そもそもクニさんとのメールのやり取りっていうのもさ、向こう丁寧に日本語で送ってくれるんだけど、正直言いたいことがよくわからんくって、もう英語で話してくれって言っとったら、以降ずっと英語になってて、で実際にクニさんと会って喋っている時も日本語で、まあ、意味はわからなくないんだけど、むしろ日本語の方がやっぱ分かりにくくってさ、英語で話し始めて、で向こうも多分英語の方が楽だからどんどん英語で喋るようになって、で向こうがどんどん英語に慣れてくると今度は逆に俺が英語を聞き取れんっていうので、なんかね、向こうは結構話してたんだけど、俺は感覚的には 3,4 割しか分からんかったんじゃないかっていうのでやり取りをして、年もね割と俺と近くって、もうすぐ子供生まれるみたいなことも言ってて、会社どんな会社なんですかって言ってみたら、なんかお家の1階が事務所で社員5人だっつって連れてってくれたのがさ、まあ割と豪邸、お父さんも貿易の仕事をしているみたいな、まあそれなりにお金を持っていらっしゃる方みたいで、家2軒並んでて、自分の家とその両親の家とっていうので、こう入り口は2つあるけど屋根は同じみたいな。
会社社員5人とかって結構少ない人数でそのプロダクト作ってるよね、カバンとか。
うん、結局生産は中国みたいで、もう月1ぐらいのペースで中国行って打ち合わせしてっていうことを繰り返してるので、主にだからプロモーションとかそのアイデア出してプロトタイプを考えて、ウェブサイトとかクラウドファンディングめっちゃいろいろいろんなところでやりまくってるんだけど、そういう基本的にはウェブでできることとプロモイメージビデオ作ったりとか、その本体を作る工程は携わってないっぽいから。
また新しいカバンが出るの？
うん、1個サンプルをもらったのが、なんて説明したいんだろう、ショルダーバッグにもなるし、自転車のやつなんて言うんだったっけ、あの
メッセンジャー
的にも使えるし、ヒップバッグにも使えるっていう感じの、見るからにピークデザインのをパクったと思えるようなデザインのショルダーバッグ、ショルダーじゃないな、メッセンジャーっていうよりは多分ヒップバッグが一番形は近いかな。
名称は分からんの、その新商品。
忘れちゃった、なんか調べたら分かるけど、後でブログに書いとく、ブログっていうか説明に書いとく。
もうクラウドファンディング
で始まってて、8月末ぐらいで受付終了で、11月発送ぐらいだったかな。とりあえず今2日ぐらいそのサンプル、もらったサンプルをちょうど台湾旅行で使ってるんだけど、旅行のお出かけとか、旅行のそのホテルからどっかに出かけるみたいな距離感の荷物としてはめっちゃよくって、財布持ってパスポート入れてお茶っていうか水を持って、その他ちょっともう荷物運ぶぐらいの大きさだとめっちゃよくって、すっげー頑張ったら13インチの MacBook も入る、 MacBook Pro。
ちょっとあれは入るっていうのかっていう感じやったけど、
あの物理的に収納が可能である、
うん、
10.5 の iPad なら結構スムーズに入って、あの持ち手みたいなのもついてるから車とかでも結構便利なんじゃないかっていうのでさ、実家行く時によく車で荷物持っていくの何にしようって悩んでたんだけど、そういう感じの時にも結構便利なのかなっていうイメージがあった。でね、あとはそんな感じで、まあね、英語結論から言って、 向こうもありがとうって言ってくれて仲良くお別れできて、俺的にはこう向こうちゃんと充実したお話ができたのかっていうと、自分の英語力のなさを改めて思い知ったっていう感じだったんだけど、なんかやってみるもんだなっていうか、逆の立場で考えたら確かに外国からやってきた自分とこの製品使ってくれてるっていうユーザーが来て、なんかお話ししようぜみたいなことを言ってくれるんだったら、ああまあ確かに 会おうかなっていう気にもなるかなっていうのも思って、
うん、
そういうことをやってみるっていうか声かけてみるの大事だなっていうのを改めて思った。しかもね、向こうでもね、最初はお昼ご飯一緒に食べようっつってさ、お昼ご飯おごってくれたんだけど、最初はなんか大衆食堂みたいなところに連れてこうと思ってたらしいんだけど、そこのお店がたまたま休日で、連れてってくれたところがさ、あの高級店っていうか台南で有名な、割と有名なお店で、一人400元ぐらい、まあ言って1500円600円ぐらいなんだけど、高級なご飯までおごってもらってしまって、製品サンプルももらってしまって、いろいろありがとうなんですが、なんかこういうのはやってみてよかったなっていうお話でした。
よかったね。
インターネットなかったら絶対出会えなかった話だからね。
うん、
うん、良いことでした。そんな感じです。ちなみに第75回って言ったんだけど間違いで、今回は第76回でした。サイコップっていう会社に行ってきたっていうお話でした。